ということでございまして、
はい、
まあね、どの仕事もね、
うん、
まあ業というかね、
業
あると思うんですよ、抱えてる負の部分というかね、
はいは
いはい、特に我々の仕事は、
ええ、
まあ別にどの仕事でもあると思うんですけど、
はい、
やっぱりちょっとね、こう世間様に対して、
うん、
まあ負い目と言いますかね、
はあはあ、
まあいろいろ迷惑をかけてるようなところもね、
まあね、
まあ昨今いろいろにぎわしておりますが、
はい、まあ大小の規模のね違いはあれど、う
ん、はい、思うことがあって、
は
あ、私この間ね、まあ私いろいろお昼間のねワイド番組なんか担当してるんですけど、その日何の話題をするかっていうのがね、なかなか決まらなくて、
は
い、だいたい前の週、まあ、火曜日の仮にですよ、仮に火曜日の番組であったら、はい、
ま
あ、前の週の金曜日には目処つけて、
何をやるかっていうのをね、
アポ取って、
はい、
先方と進行表のやり取りやって、じゃあこういう質問でいきたいと思いますっていうのをやるんですけど、はい、その週はね、まあ、忙しくてその週にできずに、
はい、
でじゃあ月曜日にやろうかなと思ってたんですけども、月曜日もなんかちょっと不意なね取材が長引いて、さあ火曜日、
はい、
一応ね、あ、このネタあるなと思ってたネタがいくつかあったんですけども、
候補がね、
そうそう、で月曜日の朝一に電話とかやって、今直接訪ねたりしても、
はい、
ちょっとうまくいかんと、
も
う忙しそうで、とても今日この後出てくれなんか言えない、まあ、例えばの話やね、
うんうん、
で、あのネタあるわと思って、
はい、
あるまあ道の駅でね、化石の発掘体験をしますと、そういうネタがあると、それ前日ぐらいにインスタグラムで見て、
はい、
あ、ここに電話してみようと、なんかもう残りわずかであと何人ですみたいに書いてるから、これはぜひラジオ出てくれるやろ
う
と、
ちょうどタイムリーなね、
そうそうそう、思って、
はい、
電話したら事務局の女性が出てね、
はい、
あ、じゃあちょっと上の者に確認しますって言って、
うん、
あ、上の者に確認する、やばいな、その場で即決してくれたらええのになと思ってちょっと電話折り返しあって、
はい、
出演、はい、します、うちの組合長の岩本というのが出ますのでって言って、
ん、
あれと思って、
うん、
まあ、道の駅明恵ふるさと館っていうところに電話したんですけども、
有田川町ですよね、
そうそうそう、
明恵商人のね、
そうそう、ふるさとね、
岩本、
そうそう、あれと思って、
はい、
明恵ふるさと館の組合長の岩本さんやばいなと思って、それすいません、醤油を作ってらっしゃる金平さんですかねって言ったら、
ええ、
はい、そうですってなって、ああと思って、
ビンゴ
、それ電話したのが、11時半です、
お、
出演2時間前という、
やばい
やばい、そんなん悪いマスコミの典型でしょ。
本当そうですよ。
おごり高ぶった。
ね。
ね、その日のみんな仕事あって忙しいのに、
ね、
2時間前に電話してきて。
いけませんね。
いけませんね。んこの後ラジオ出てくれと。見てくれるだろうみたいな。
はい、悪いですね。
悪いマスコミでしょ。
はい、
岩本さんでした。アリダリアンの。
でも、逆に功を奏したかもしれませんね、長い付き合いでね。
いや、そうそうそう、だからもう僕の仕事ぶりもよく分かってるから、
はい、
まあ、あの男やったら統一電話してきそうやなと思ってくれたと思うんですよ、しゃあないなと。
それまたね、
うん、
来月ぐらいのアリダリアンとかでね、あの男よみたいな話になると、ちょっとまた、
まあ、そうはなりませんで、昨日一昨日収録やったんで、そうはなりませんでしたけども、
よかった。
でもね、まあ、さっきも言いましたけど、ね、大なり小なり、
ね、
いろんな人に迷惑かけながら仕事をしてるんですよ、
はい、
ね、
うん、
だからせめてもね、謙虚にね、
そうですね、
うん、だから僕はもう最近ずっと心がけてるのは、すぐ登録をちゃんとね、
はい、
お渡しして、
うん、
まあ、ボールペンもないし、
はい、
タオルも高いし、
メモ帳とかもね
ないわ、
うん、
うん、ですんで、まあ、登録をせめてね、
はい、
お送りして、せめてね、
感謝の気持ちを、
感謝の気持ちを、
はい、そういうのは早い方がね、
そうい
いですから。
昔ね、登録むちゃくちゃ貯めてたんですよ、つみさんと一緒ですわでもね、登録ってね、貯まれば貯めるほど送れなくなっていくんですよ、はい、
でしかも今この時代ですから、
うん、
自分で聞けるんですよね、
そうそうそう、
後からね、
そう、
登録なくても、
だから今はもう登録はもうその日にすぐ取って作るように、
はい、
送るようにしてますんでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンは1月31日をもちまして募金の受付を終了しました。お預かりしました募金は、音の出る信号機の設置や障害者用の教育機器などに活用させていただきます。皆様からの温かいご協力、誠にありがとうございました。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、ということでね、
はい、
マイクで直撃教えてチェリーですけど、ミュージックソンもね、
今
お知らせ流れましたけど、
ね、
昨日で終わりまして、
はい、
皆さんご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからまた募金箱ね、 あの回収に伺ったりなんか特にまあ営業さん中心ですけどね、結構ほんまどこの大久保さんとか行ってもありますからね。
そうですね、
あのサービスカウンターに置いてあるでしょ、う
ん、あの年末あ年始か、うん、見ました私も
でしょう、
はい、
ですんでねまた皆さん、お飛んでる信号機がね、またつくと思います
から一気でも増えればね、
はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、さあこのコーナーで私チェリーがですね今週のアシスタント B の、いいですねやたらおくにいろんなことを聞いていこうというコーナーなんですが、
はい、
さあ今週は
今週と来週のこのコーナーではですね、はい、まあ普段ちょけたことばっかり言ってるんですけども、たまには真面目にねしようかなと思いまして、
うん、
あの6434人が亡くなりました阪神淡路大震災から今年で丸30年という節目を迎えまして、で例年に比べですね、先月1月はテレビでもラジオでもその関連の番組というのが多くね、
そうですね、
放送されてました、
うん、
まあ、例えばサンテレビさんとかラジオ関西さんあたりはまあ毎年やるんですけど、在阪メディアもそうですし、在京のねいわゆる全国ネットの番組でも特集が組まれるっていうようなことがありまして、でそこでですね今週と来週の2回に分けまして、まあ阪神淡路大震災から30年ということでラジオに焦点を絞りまして、30年前と今とどういうふうにこの震災を報じたのかっていうところをちょっと書籍などから振り返ろうかなというふうに思っております。
伊達に図書室図書館こもってないですね。
そうですね、うん、まあ、こもってるのはほとんどあの新聞から、阪神対中日サンテレビとかメモするためなんですけど
はい、はい、
まあ、それだけじゃないとい
ろいろやってるわけですね
ということで、うん、はい、で1週目の今週はですね30年前のあの日、うん、和歌山放送がどのように阪神淡路大震災を伝えたかをちょっと振り返ろうかな、う
ん、はい、
でまず、まあ、ちょっとその前にですね、在阪各局どうだったかというのを簡単に振り返りますと、
うん、
まあ、あのご承知の通り、震災というのは午前5時46分が発生時刻でした、はい、で早朝ということで、うん、関西ではですね生放送をやってたのは、AM 神戸、まあ、ラジオ関西ですね、うん、
はいはい、
まあ、あえて95年なので AM 神戸と表現しますが、
ね、あの時は AM 神戸って言ってたもんね、
はい、
うん、
で ABC と802、
うん、はい、
この3局が自社で生放送、
うん、
で MBS はあのえのさんのおはようさん
ね、はい、5時半から6時半でしたね、
はい、
三菱ふそう全国縦断、
はい、うん、えのさんの
おはようかけかけじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、僕もあの1分間挑戦スピードクイズ出たかったんですけどね、お金もらえるんですよ。
そういうのがあったんですね。
あったんですよスピードクイズ、ニュースがっくんとかねいろいろあったんですよチャラチャ、なんかジングルの音が全般的にでかかったようなイメージがあるんですけど、
ね、あ、ね、
朝の番組やからかな、
で AM でしたしね、
そうそうそうそうそう、
はい、ね、そう、当時はねまだあの TBS の番組、
う
ん、
そうです
を MBS が撮ってて
撮ってた、
はい、うん、でその中でまあ有名な話かなと思うんですけど、うん、東京でも揺れを感じたんで、
はい、
でだんだんその速報が入る中で、まあ、榎本克興さんがね、
うん、
関西のラジオの方はどうぞ差し替えてくださいという話をしたっていう話は、まあ、後年かなり語り継がれてるんですけれども、
そうですね、
で後の放送局ですね、 FM 大阪ですとか、うん、ラジオ大阪っていうのも自社制作の、録音番組を放送してましたし、
はいはい、
うん、KISS FM なんかはいわゆるフィラー音楽という枠ですね、
はいはい、
7時からが生放送ということで、まあ、各社そんな状態でした、
うんうんうん、
で地震が起きた時は、AM 神戸に関しては録音コーナーをね、
うん、
体操のコーナーをやってる中で地震が起きて中断してしまうと放送が、う
ん、音が止まってしまったわけよね、
はい、うん、で6時の時報がプーンって流れた後に、その後の番組担当する予定だった藤原まさみさんという、
はい、
フリーアナウンサーの方が、リスナーへの注意を呼びかけました、
うんうん、
で一方で ABC は、当時おはようパートナーっていうね、
はい、
毛利千代子さんが
ありましたね、毛利千代子さんの番組ね、
はい、
うん、
番組だったんですけれども、毛利さんは後年その揺れに驚きすぎて、うん、自分でそのとっさにマイクを離れて、うん、スタジオの外へ、ね、うんうん、出ようとしてしまったっていうことを悔やんでるというような、まあ、話なんかもありました、
うん、
で、これも有名ですけども、MBS のね、河村隆一さんの高速は落ちましたっていう、
はい、
リポート
であるとか電話リポートがね、あの時、はい、車載電話があったんでね、
はい、
河村さんはお迎えの車があったんですよ、毎日放送さんから ね、 そのお迎えの車で芦屋の自宅、私聞いてましたから芦屋、はい、の自宅から毎朝ね向かってはったんです、で自動車電話がついてそれでリポートをしたというね、
隣の片倉さんのお家は崩れました、
崩れました
ね、
でスタジオの豊島みゆきさんがびっくりする、そういう流れがね、
でそのあたりも先日朝の山広さんのね、番組に豊島みゆきさん出てらして、その時がどうだったのかっていう話もあったんですけれども、 であと有名なインタビューで言うと AM 神戸がですねラジオカーをすぐ長田に走らせたと、
は
い、で、
ええ、
燃え盛るあの家の前である男性にインタビューしたと、う
ん、
したらうち全焼してしまった、
うん、
で家族どうなんですかって聞いたらいやもう息子死んだと思うっていうインタビューが放送されて絶句するっていう、はいうん、でそれ以降、被災者に直接マイクを向けるのはやめようという動きがあるとかあったんですけれども、
ありましたね、
なんで発災直後って情報がなかなか入らないっていうのが阪神淡路大震災よく言われたんですけど、はい、特に関西のラジオに関してはそういう大惨事が起きたっていう状況がもうすでにその時点で伝わり始めてたということがわかります、うんでここからじゃあ和歌山放送はどうだったのかっていう話なんですが、はいうん和歌山放送はですね当時午前6時5分から、
ええ、
この5分っていうのがよくわからないんですけど
なんかあるんでしょう6時からぜひもんの番組が入ってたんでしょうね、和歌山放送のことやから
外せないもの
が、ね、外せないものが何かわからんけどあったんやろね、
あったんやと思います
間違いないそれはもう断言できます、はいはい
多分その精神は今も変わってないですから
変わってないその精神は変わってません当然です
午前6時5分からですねおはようラジオ川西清平ですと、う
んはい、
ここで川西さんが出てくるわけ
ですよそうなんですここで川西さんが出てくるタフリケ X です ね、
はい、ねキリフタ
逆から読んだらキリフ キリフタ、はい
はい、で川西清平アナウンサーとアシスタント、
うん、
多分南くるみさんかなと思うんですが、
う
ん
そうですね、
ちょっとその調べた文献にはアシスタントとしか書いてなかった
公式資料は軒並みそこ書いてないよね
であとアルバイトの女子大学生、
うん
計3人が、
はい、
多分2階の情報センターやと思うんですけど
そうですね当時は情報センターですね、
はい
う
ん、そこで準備をしている中で大きい揺れが起きたとで、5分後にですね川西さんが、番組にかぶせる形で第一報を伝えまして、
は
い、でそのまま6時5分の放送を迎えると、
うん、
で各地の震度ですとか津波の心配ないですよっていう話とあといわゆるマニュアルコメントですね、
はい、
火を消してくださいとか、うん、ガスの元栓閉めてくださいとか、はいそういう話をアナウンスを伝えるとともにここがすごいなと思うんですけど和歌山県警察本部和歌山市消防局 JR 和歌山駅南海和歌山市駅に報道部員非常参集の報道部員をそれぞれすぐ配置した、
はい、
でレポートを届けたっていうのがまず第一報、
ええ
と500人近くいたふるさと通信員の中から、
うん
久戸山、みなべ川、田辺、多分この当時の震度4って伝えられた地域だと思うんですけども、うん、地震の感想とかをまあ話してもらったっていうことなんですけど、うん、ふるさと通信員っていうのがね、
ええ、
当時あったんですね。
ありました。結構後年まであったでしょ。
多分小川隆夫さんの番組とかで、
そうそう、岸尾寺ネットワーク時代までありましたよ。
あれもふるさと通信ですかね。ふるさとホットラインっていうね。
あ、そうそう、それの名残ですよね。で、ただ最後は結構もうなんか限られた人というかね、
はい、
しゃべりの面白い人だけ残ってたんですよ。僕らがこの仕事を始めた時にはそういうそのもう限られた人になってましたね。
多分小川隆夫さんとかの時は北から南からとかね、
そうです
ね、朝ワイドで言ってたと思うんですが、でそういう人に電話をつないで状況を言ってもらったと、でその後午前9時からおはようラジオ渡辺和俊です。
はい、渡辺さん、
はい、
はい
っていう、まあ、今のボックスにあたる時間帯ですけども、
そうですね、
その中でも、まあ、兵庫県内の被害状況がこう明らかになる中で、でもやっぱりまだ和歌山ではどうだったかっていうのをラジオカーでこう伝えたりとか、
うん、
市民の声を交えてたそうです。でその後、午後0時台、
うん、
これ時代やなと思ったんですけどね、レギュラー番組で、うん、こんにちは戦乱です。
はい、ありましたね、はい、ちょうどだから関空が94年でしょ、
はい、
だからもう一番戦乱が熱かった我々の地元ですけど、
そうですね、
今戦乱が熱くなったですよ。
あ、そういうキャッチコピーがあったんですね。
いや確か特番あったんじゃう、ちゃうかったかな。その頃思考性を撮ってるでしょ、和歌山放送。
あ、はいはいはい、はい、
見ましたか、キノペディア。ちゃんと、うん、キノペディアのね、そういうタイトルでなんか特番がやってんすよ。
あ、そうなんですね。
だ、思考性撤廃記念みたいな。
キノペディアは2009年のいわゆる写真みたいなやつです、ね、
そう、あの時当時の社長がね、はい、写真は出さないって言ってね、
うん、
ああいう本にしたんですけど、ね、
ちょっとまたキノペディア手元にあるんで振り返りたいと思いますが、ええ、その中で関空発エアポート情報というコーナーがあって、
はい、佐藤節夫さんでしょうね、多分。
あ、かもしれません。あ、そう、
ね、間違いないでしょ
う、うんうん、で当時のね、その関空の被害状況などを現地からレポートしたということで、
はい、
で午後1時からいわゆる昼ワイド、小林睦郎さんの睦郎のラジオで元気、
はい、一番ね有名番組ですね、
はい、
うん、
多分このスタジオでやってたんですかね。
そうでしょうね、サンスタでしょう、
はい、
うん、
大地震はなぜ起きたかっていうテーマで、東京大学地震研究所和歌山地震観測所の担当者を招いて、
うん、
解説をしてもらったりとか、はい、ニュースを交えてたということですね。でその後夕方から夜にかけては、 ニュースファイル4時とか、うん、WBS ニューストデイと、はい、多分夕方続けてやってたと思うんです
けど、どんだけ番組やってんねんって話だけど ねやってたよな。
4時台がニュースファイル4時、うん、5時台がニューストデイやった気がするんですけど、うん、でその中でも県内の被害状況、交通とか学校への影響で、気象台とか県からのレポートを届けた、
うん、
で多分当時まだね夜ワイドってあったと思うんです、うん、
はいはいはい、
9時台とか
に、うん、
でその中でも番組の内容を変更して伝えたというところなんですが、翌日翌々日もね自社制作の番組を変更しながらですね、東京からの特番だったりで、そういうのを放送して、発災からの2日間、48時間のうち31時間が和歌山放送からのいわゆるそういう地震関連のニュースになったということで、うん、結構しっかり、まあ、同じね関西で起きた地震ですからしっかりやってたんやなということが分かります。で、17日自体は和歌山県内の被害状況を中心に、翌日からは被災地域の取材に和歌山放送も乗り出します、は
い、そうです。今もね現役で働いている社員が行ってますからね、
はい、
うん、
で、当時ですね神戸市内ですとか、あと神戸や西宮で被災した和歌山放送の関係者からのレポートも放送されたり、うんうんうん、この辺がちょっとよく
僕らがおった時でも川西から兵庫県川西市に住んでた人もいてたし、うん、まあ結構いてんのよ。
なるほど、
うん、
で、そういうののほか、これね知らなかったんですけど、JRT 四国放送と連携して、うんうん、
はい、
南海フェリーがねすごく混雑してたということで、うん、和歌山港と小松島港から相互に中継をしたりとかいうこともあったそうです。で18日ですね、1月18日の夜からは、これ多分小林睦郎さんが先日番組の中でもおっしゃってたんですけど、うん、安否情報
を、ね、はいはい、
AM 神戸の電波を使って、放送するという取り組みがありまして、で県内とか鹿児島とか島根など遠方からも安否の確認をする電話依頼の、ね、電話があって、合わせて171件その当時で寄せられたというのが当時の記録に残ってました、うん、という、まあ、1月17日30年前和歌山放送がどんな動きをしたのかっていうのをね、うん、ちょっとまとめて、お伝えしたんですけども、多分、ね、和歌山県内の図書館にはないかもしれないんですが、これ今話したのが民放連がね、はい、まとめた阪神大震災とラジオという本であるとか、うん、
はい、
あと毎日放送の阪神大震災の被災者にラジオ放送は何ができたか、
うん、
でラジオ関西の AM 神戸69時間震災報道の記録っていう本がね、
はい、
ちゃんと出てるんです、うん、で MBS とラジオ関西のは、まあ、いわゆる動録を
起こしたやつですね、
書き起こした文で、うん、その AMK のやつを見てると多分ね安否情報小林睦郎さんとか、
うん、
あと北尾さんの名前もちょろっと出てくるんですよ、
うん、
はいはい、
うん、
でそういう本がまとめられてたりとか、ラジオ関西さんはホームページに当日の社員の記録が載ってまして、今も退社されましたけど林慎一郎さんは、
うん、
淀江橋から梅田へこう歩いていく途中で社員と出会って一緒になんか神戸を目指したとか、
ね、
そういうのが載ってますんで、何きっかけでもいいと思うんですけど、震災を知る一つのね、まあ、ラジオっていう面で知るにはそういう資料もありますんで、まあ、ご興味のある方はちょっとねご一読いただければなというふうに思います、
うん、そうですね、はい、特にその民放連の資料っていうのはもう今公共図書館にしかなくて、
はい、
貴重な資料になってるんですけども、
はい、
それは周辺各局ね、まあ、和歌山もそうなんですけど、はい、のいろんな取り組みというかどういうことがあったのかっていうのもまあ記録されてるんで ね、
そうですね、
これは資料的価値が非常に高いかなという感じしますね、はい、
和歌山もそうですし、あと徳島、香川、岡山とかね、
そうそうそう、
京都もそうですし、
うん、
そういう局の対応、あと当時の担当者の座談会なんかも載ってますんで、
はい、ぜひ一度ね読んでおきたい、
はい、いただければなと思います。
はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
清もむクロちゃん、
うん、
黒川ディレクター、
ディレクター、はい、
ですね、この震災関係でいうと、
はい、
1月17日は金曜日でしたね。
そうですね、
で、金曜日といえば、ちょっと 1.17 といえば、湾岸ネット
ネックレス4じゃなく、
ネックレス4は昔言ってたんですけど今誰も言わなくなった、
はい、
湾岸ネット4極ネットなんですけど、
はい、
あれ普通昼間にやってるんですよ。
通常そうですね、うん、3時台とか1時台とかね。
そう、で 1.17 30周年、
はい、
節目の時、
うん、
でうちが初曲だった。
そうなんです。
なんでっていうね、
まあ、順番でしょうね。
で順番ないで、ね、順番ないけど、その順番は今回に限ってはイレギュラーでもええやん。
ラジオ関西さんがね
やるべきやろ。
うん、
なんやけど、
はい、
律儀な4曲ネット、やっぱり絆が深いので我々は結局ローテーション通り和歌山初曲になったんですよ。
でそうなると、うん、あれね、今回午前中でしたけども、担当が黒川さん、
そうディレクターでね、はい、で赤井さんだから初めての、
そうですよ、
4曲ネット担当、
ね、
赤井さんも朝やるのって言ってたっていう
赤井さんもびっくり、
赤井さんもびっくり、初めてなんだけどっていうね
あの落ち着いた赤井さんがびっくりすること
も、あの赤井さんがもうびっくり仰天するで、はい、気にする黒ちゃん時間収まるかな、収まりますかね、
あの15分っていうね、うん、時間で4曲結びますから。
そうで昔結構押したことあったんよね。うん、押すイメージがあったんですけど、でもここ10年弱ぐらいはあんまり押さないイメージあったんですけど、
はい、
特にね昔ね、なんかちょっとクロストークするとこ多かったんよ。
あははは、
まあ、その方が面白いやんか番組としては。
こう初曲と受け曲の感想みたいなね。
そうそうそう、で最後にみんなでみたいなとか、
はい、
そんなんもうある時からやめたんですよ、結構押すから。
そうですね、
うん、そしたら時間通り収まるようになったんですけど、あ、まあ、今回もですねちょっと押す局面はあったんですけども、はい、最終的には時間通りに収まって、安心のクロちゃん、
はい、
年賀状じまい、
はい、今回の年末年始多かったみたいですね。
北尾アナウンサーも年賀状じまい、
うん、
和歌山放送で確かにそうです、ね、丁寧に年賀状書いてるイメージといえばやっぱ北尾さん、
手書きでって聞いたことありますけど。
そうですね、うん、であとは、元新宮主婦のカッキーもそうですね、
はいはいはい、
年賀状が丁寧とか、
はい、
僕はもう最近返事も送ってなかったんですけど皆様にね、そんな丁寧な北尾さんもついに年賀状じまい。
ね、やっぱりハガキの値上がりもね、
値上がりが大きいね、あとこれも言っときましょうか、今年最初の月曜日1月6日、
うん、
ボックスのブログなんですけど、
はい、
まあ、ボックスといえばね笠野さんと引本さんの番組ですが、
はい、月曜日はね、
そうでブログが今年もよろしくっていうキャプションがついて、
はい、
写真が載ってたんですけど、
はい、
キャプションが笠野さんだけだったっていう、
あれあれ、
うん、なんでと思って2人の写真にしたらええやんと
思
ったんですけど、今年もよろしくで笠野さんだけだったっていうね。
やっぱり平井マジックです
か。平井マジックです、
はい、
平井マジック続いております、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。